おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私、先ほどお話もありましたけども、先週ですね、水曜日の日に21日ですね、旧香港上海銀行でコンサートがあったんですけれども、山田ゴスペルクラブと長崎教会の共催だったんですけれども、そのコンサートの時にですね、山口兄弟が、体の大きい人ですね、山口兄弟が、ここにも大きい人いますね、山口兄弟が、いつも真ん中でいることになってたんですけど、来なかったんですね、連絡もなかったんですね。来れない場合は必ず連絡が入るんですけど、でどうしたんだろうなということで連絡をしたけど、連絡が取れなかったんですね。で、おかしいなっていうか不思議だなと思ったんですけど、そしたら、実はその時に天に、召されていたんですね。で、天に帰られて、私にしたら突然だったというふうに思います。ただ本人はもう死が近いことを覚悟していたような気がいろんなところでいたします。夏頃に一度入院した時に、もしも自分に何かあったら、教会に必ず連絡をしてくれ、で木原牧師に連絡を取ってくれというふうに、弟さんに、真剣に言われたそうでね、弟さんはその時全く考えてなかったんで、 何を言ってんのお兄さんってね、そういうのは、そんなこと聞きたくないっていうのは、お父さん、山口さんの方は、ある意味で死を覚悟したんでしょうけども、とんでもないですね。でその後もちらちらっと何回か言われたことがあったって言われたんですね。だから、ある覚悟をしてたんだと思います。自分の体のことなんで、これは危ないなと思ったんですよね。で私たちも何度も入院を進めて、ドクター信吉先生もですね、信吉先生も入院を進められて、で言われたんですね。で実は私たちは相談を受けていて、非常に、危ない状況だから突然死するということでね、ちょっと対応を考えていたんですね。で本人にも入院するように言いましたし、入院した時にすぐ退院してこないできちっと治してくるように本人にも言いましたし、祈ってましたし、喧嘩したこともあった、ね、喧嘩したっていうのはかなり強く言ってね、ただ本人はもうお医者さんもどうしようもない、あとは神様に治してもらうしかないというところになったみたいで、実際そうだったみたい で本人もそれを分かっていたようで、それならば病院で入院して死を待つよりは、一つのステージでも多くのステージに立って、自分が知った神様の愛を、このキリストの愛を伝えたい、電話室と神戸市に来られた方は映像で見ていただいていますけども、なんだっけ、命が大切なものだったっけな、ね、大切なもの、それからこの愛を伝えたいっていうね、彼が作った歌詞と、それから英語の歌詞があるんですけども、それをね、歌いながら歌ってるところがありましたけども、あれはまさに彼の一番の気持ちだったと思うんですね。だから今回もその3つのコンサート、クリスマスの今日の、午後からありますけれども、カモン広場で、それも含めて3つのコンサートを非常に楽しみにしていたみたいで、なんですね。残念ながらそこには出れませんでしたけども、ただ、今日は午後からお父さんの正国さんたちが、来たいということでしたし、ね、告別式で屋敷でいくつかの出会いがあったんですね。ですごく感動したことがありまして、電話が本当にお父さんの方から入りまして、教会に。で私が聞いて、それで妻と共にすぐ駆けつけたんですね。でちょうど信吉先生も駆けつけてくださって、伊勢原からですね、かなりご本人も体調悪いんです、駆けつけてくださって、でお祈りをしたり、お話をして、それでお母さんの方から、全面的に任せたいと、全く私たちは分からないから、その全面的に任せたいということだったんですね。で私は最初、前夜式をご自宅でして、それからこっちに板を持ってきて告別式をしたら、そっちの人たちにもいいかなと思って言ったら、いや、もうすぐに教会に持って行ってほしいっていうかね、教会で全部やってほしいって言われたんですね。でそれは自宅に持っていくと非常に因習の強いところで、村っていうとしてるかもしれませんが、町であっても飲酒が強い古い習慣があるところで、持っていけば当然その、いろんな偶像もある、家には偶像もあるし、で本人はそれを望んでないと思うという、だから教会でそのやってほしいということで、ね、言われたんですね。で私は牧師をして、間もなく30年 88年からですから、まあ、間もなく30年になり、28年かな、今、なりますけれども、まあ、長崎に来て、九州、それから、まあ、いろんなところで、九州だけじゃなくて、いろんなところで告別式をさせていただきましたけれども、家族がクリスチャンの場合はとてもいいんですけど、クリスチャンが一人しかいない場合の家族の葬儀の時には、一番残念なことは、本人がはっきりしたも信徒に仏教式になってしまうこと、何件かありまして、とても悲しい思いをいたしました。それから、キリスト教式ではあるけれども、いろんな制約を受ける場合があるんですね。ところが今回のように、全面的に任せますと、もう本当に任せますということで、させていただいたことはあまりないんですね。で、本当になんていうか、息子さんのことを思ってたんだなと思うんですね。で、させていただきまして、で、今ね、お骨がありますけれども、本当は昨日のお骨付きをしたかったんですね。でも葬儀が終わったらすぐ納骨をしたいと、私は相談されたんで、いや、すぐでもいいし、何日か経ってでもいいし、ね、仏教でいろいろかもしれませんけど、キリスト教では特にないから、お母さんの一番いいような形で喜んで納骨させていただきますよって言ったら、まず納骨してくれるってことで喜ばれたんですけども、言われたのはすぐにしたいと言ったんですね。あ、そうですかって言ったには、家に持って帰ればそこには仏壇があって、なんかまたどこに置くかでいろいろ言われると、いろんな前の人に。で、必ず術を持ってこう前に来る人も出てくると。それは俊弘でしたよね。俊弘さんはね、喜ばない。だから、それはしたくない。だからすぐしたいって言った。で、最初すぐする予定だったんですけど、火葬が終わった後にちょっと食事の席を作る、ことがあって、それが終わってから行くにはちょっと遅すぎる。その前に行くにはその人たちを待たせないといけないということで、ちょっと昨日は難しいということになりまして、で、今日することになったんですね。で、じゃあ一晩だけ、じゃあお骨をどこに持っていくかって言ったら、向こうからぜひ教会に持って行ってほしいと。彼が一番電話式告別式を通して、その本当に彼が自分の全く知らなかった彼の一面を知ったと。そして間違いなくそこが支えになっていたと思うと。だからそこに持って行って、そこから納骨をしてほしいというふうにお母さんから頼まれたんですね。で、ほんでちょっと私は感動いたしました。で、本当に、しかも本当に教会でやったことを喜んでくださっていて、本当に良かったということを言われたんですね。で、弟さんの正邦さんはですね、私と字が同じで誠に国って書くんですね。いい名前です、ね。で、ほんで良かったんですけども、その正邦さんはやっぱり最初悲しんで落ち込んでいたんですけども、最後の食事の席の時に言われたんですけども、その電話式の時に何かが変わったって言うんですね。言ったら、何か告白の祈りをちゃんとされたようですけども、本当に救われたんだと思います。というのは、電話式の時に変わられて、そして確かに最後のその食事の時にですね、今日はあの時本当に自分は変わって、なんか本当に天国に兄がいるってことは、なんかいる、だから本当にこう今本当に自分もそう思う、それでなんかあの時自分変わったって悲しみがなくなって、だからもう皆さん歓談してくださいって言ってね、喜びなさいってね。で、最後にもう一度大葬儀の小さな上を歌われましたよね。あれも実は前の日の夜泊まられた、私も泊まったんですけども、泊まられて奥さんと一緒に泊まられたんですが、その時に夜中の1時から、4時ぐらいまでここに座っておられたんですね。私が4時半頃にトイレに行ったんで、ちょっと寄ったらですね、おられて、その時に相談を受けたんですね。ずっとここで静まっていたら、祈ってたと思うんですけど、そういう表現はまだよく分からなかったんでしょうね。とにかくここにいたら、で、お兄さんとの思い出をずっとたどっていったら、一番最初は小学校の5年生かな、5年生か4年生の時に、お兄さんがその大葬儀の小さな歌を、ね、みんなの前で歌った。で、神社でやったお祭りだったと。その神社の祭りだったんだけども、お兄ちゃんも歌いたいと言ってね、いろんな人がいるので行ったそうです。そしたらアカペラがな、カラオケがなかったんですって。ね、で、歌謡曲とかいうのはあるのに、それなかったん で、ないって言われたけど、自分はアカペラで歌うって言ったんですって。で、アカペラだったらいいよって言われたから、そしてみんな家族全員がですね、いや私たちはいいって言ったんですって。で、正邦さんはお母さんの後ろに隠れたそうです。彼だけが前に出て行って、一人でと堂々とですね、アカペラでですね、大葬儀の小さな歌を、当時は日本語だったみたいですけどね、英語じゃなくて歌ったそうですね。そしてそれをなんか彼が昨日インターネットでその歌詞を検索して、そしてちゃんと書いてきて歌われました。で、お世辞ではなくてすごく感動したんですね。で、よかったです。で、 なんかすごい喜びが来てた、こっちが来ても、あ、この人嘘じゃなくて本当になんかこう、まあ、分かりやすく抜けたなっていうか喜びがあるんだなっていうのを思ったんですね。で、本当に救われたなっていうふうに思います。で、FF と山里ゴスペルクラブでですね、彼が抜けた大きな穴を埋めてくださいというふうに話しててですね、最後に食事会の最後に私に何か言っていただけますかって言われたから、いいですけどもちょっと待ってくださいって言って、おそらく一番お兄さんが喜ぶのは、今日伝弥式国有式一番喜ばれたのは正邦さんのあの歌だったと思うから、おそらく天国からリクエストしてると思うんで、もう一回歌ってあげてくれませんかって言ったらですね、歌ってくださったんですよ。やっぱり本当に救われてたんですよね。だから本当にもう悲しみに勝利したっていうか、本当に悲しみに勝利したなってことが分かりました。そして歌われたんですね。で、すごい良かったと思います。大将棋の小さな見てた方分かると思いますけども、僕じゃないけどクリスチャンファミリーのね、古き良きアメリカのクリスチャンファミリーの物語ですよね。でも神様のことはもういっぱい普通に出てきますから、アメリカですからね。で、教会のこともできます。で、それを実は山口さんが一番最初にまだ神様を全然知らなかった頃に、しかもお寺でその歌をアカペラで歌ったっていうのは、なんか実はその時から導かれてたんだなって、神の手があったんだなっていうことを感じいたしました。で、今度は弟さんがそれを賛美して継承して、これから今度は本当にね、エス様を伝えていくだろうと思います。それと実はその弟さんは長崎大学工学部に勤めてらっしゃるんですね。で、うちの息子が長崎大学工学部に行ってたんですけど、まあ、辞めて牧師になる学校に行ったと聞こえがいいけど、関係なく辞めたんですけどその上で牧師になる学校に行ったんですけども、しかし私はちょっと頼まれて、まあ、役員っていうのをやったんですね。名前だけ。それで私は行けないから工学まで1年に1回ぐらい行くんですね。で、なんか1回か2回行くんですね。で、反抗したりなんかするんですけど、それでその工学部の事務所のトップの方を知ってたんよくね。そしたらトップの方が小口に来られて、ってことになってですね、で、実はお父さんが工学部に勤めてるってことが分かってですね、これなんかすごい不思議なつながりがあってですね、なんかこれ何かこの後開いてくるなっていうのを非常に感じたんですね。それからあとご年配の方々ね、その近所の方々とか遺族の方々、食事の席に来られた方々はみんなご高齢です。でも生まれて初めてキリスト教の葬儀だったんですって。で、なんか昔カトリックの葬儀に行ったような記憶が1回ぐらいはあるんですって。でも記憶があるぐらいで中身はよく覚えてない。で、今回生まれて初めてキリスト教の葬儀に出て、どうでしたかって、もうすごく感動しておられました。そして一人の方がその南部市民センターでやったゴスペルクラブのコンサートの時に来てて、山口さんのね、近くだから、いとこっていうか、まあ、おばあさんだから、あらーって言ってびっくりして、ね、で昨日のその伝弥式の時に山田ゴスペルクラブが歌ったのがものすごく感動したんですって。で、告別式にもまた消えると思って来たら山田とか歌わなかったからがっかりしたって言ってね、うちの奥さんが大喜びしてましてもう早速 CD プレゼントしますから住所教えてくださいとか言ってねちゃんと送らないとね、ごくするから人送ってあげてね、ね、だから感じだった。で、本当に話が、まあ、弾んだって言い方失礼でしょうけど、話がすごくいろいろ深まりまして、だから山口さんが本当に一粒の種になっていろんな人との関わりとかを開いてくださったなと思うんですね。で、これからその種を刈り取っていく主の技が起こると思います。その手とか、ね、足に私たちはなっていきたいなと思うんですね。その手とか足になっていくときに、こうずっと今年言ってます、信仰を用いるということが必要になっていきます。神様はもちろん私たちと関係なく働くことはおできになります。しかし神様は私たちを通して働いてくださるんですね。私たちを愛しているので、そしてその時のその手となり足となるためには私たちは信仰を用いていくことが必要なんですね。で、何度も話してますが、その時に一つは祈ること自体が信仰を用いることね。まあ、これはもう今日は話しませんが、祈ることね、信じて祈ることが一番です。でも信じきれない時がある。こんなこと祈っても答えられるかなとか大丈夫かなって、それでも祈る人と祈らない人とは差が出ます。本当に祈る人は信じて祈るのが一番ですよ。でも信じれなくてもそれでも神様って祈る人は神の愛の憐れみの手が動くのを見ます。 そして2つ目が感謝をすること ね、心から感謝できることもあれば、例えば今回山口さんが天に51歳という若さで帰ってしまった、私は理解できません、いろんな説明付けはできるでしょうけど、私はあえてしようとは思いません、わからないことはわからない、私のこの小さな頭で神様のなされることの全ては理解できませんから、正直にわかりません、私の肉はもっと生きてほしかったですし、もっと一緒に賛美をしたかったです、その気持ちは変わりません、ただ神様は間違いなく愛の方で、決して祭壇以外なさらないことはよく知っています、だからわからないけど感謝をします、わかりますかね。で、私の人生にはこの私たちの頭で理解できないことやわからないことや、なんでなんだろうと思うことが結構起こります。クリスチャンになったら何かのことありません、やっぱり起こります。ただ違うのは、そのわからないことや理解できないことに本当にこの愛のある神様を知ったから、わからないし感情無理に抑えちゃって、感情はわからないしなんでって思うけど、きっと何か意味があるんだろう、今わからないけどきっと何か意味があるはずだ、だから神様が全てを感謝しなさいって言ってから感謝をしますって、よくわからないんです、神様教えてください、でも感謝をします、きっと意味があるんですよね、この向こうに何かあるんですよね、ありがとうございますっていう、でその時にね、神様がね、最悪と思えることの中から最高を用意されるんです。今日もこの証はしませんけど、ね、いろんな証がもういっぱいありますね、そういう話を聞きたいなっていう人は長崎教会のホームページにある思わず笑顔になってしまう話を聞いてください、いっぱいありますから、いろんな人の話がね。で、だから感謝をすることが2つ目ですね、信仰を使うこと、用いることね。で、3つ目は悔い改めることね。で、悔い改めるっていうとすぐみんな暗いことをイメージしますけどね、悔い改めるっていうのは罪を認めて、私が悪かった、で、私が悪かったって心から言うと本当に許しが来るから、許しが来ると喜びが来るんです。許しが来るともう過去の失敗や罪に縛られないんです、自由になるんです。多くの人は後悔はしますが悔い改めません。だから何年経っても過去の罪に縛られています。過去の罪が縛っていきます。人を許しませんから、人の罪によって相手も自分も縛ります。でも許されることを知って許すことを学んだら、その罪から自由になります。縛られなくなります。自由になりますね。これは大きいんですよ。これも今日のテーマじゃないからこれ以上話しませんけど、本当に大きいんですね。過去の失敗や過去の罪から解放される、自分だけじゃなくてね、人を許すことを学んで人も解放していくと、その人自身も自由になるんですね。これが3つ目ね。そして今日やる、それらを通して神様が本当に私たちにいろんなことを語ってくださった時、その語られた言葉に従っていく、その言葉に応答していく、従っていくってことが大切なんですね。だからさっき言いました、その、主の御声に従うことに喜ばれたろうかっていうね、旧約聖書ですけども、今日はそこからねお話をしたいんですね。サムエル記のところですね、15章の22節にありますね。主は主の御声に従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。伝承の生贄、まああれ、つまり何かをすること、あるいは捧げることを私たちが考えるけど、そうじゃなくて神様一番望まれていることは従うことですよってことを言ったわけですね。で、従うことっていうのは信仰の核心なんで、中心部分なんですけど、結構できないんですね。例えばね、特別語られなくても主を恐れること、者に乏しいことはないとか、主に信頼するものは失望されることはないって書いてあって、これは誰にでも適用できるからやればいいんですけど、できないことがありますよね。あとまた自分の持ってる問題や人生の導きに関して神様って聞いて語られたとしますね。で、なんかすごく受け取りやすいことだったら、ああよかったって思うけど、受け取りにくいこと語られたら、吟味しなきゃ吟味しなきゃって言って、受け取りやすいことを語られるまで吟味する人がいるんですねこうなってくると語られない、従ってないってことですね。そんな簡単じゃない。どういうことをして我々は従えなくなるか、逆に言えばじゃあどうすれば従えるのかってことを今日学びたいんですよね。3つポイントを絞りますね。1つ目がこのサウルっていう王様がこの時ね失敗したんです。この話は失敗からすごく学べるんです。人は成功から多くの場合学びません。失敗から本当に多くを学びます。これサウルの失敗なんで、ね、 私たちも失敗しやすいんだけど、それを通して学んで本当に神様に従っていって、たくさんの祝福をね、お互いの人生にこの年みたいんですね、具体的にみたいんですね。で一つ目ね、この15章のちょうど手前、ちょっとお話を言いますと、サムエルっていう預言者、預言者っていうのは神様の言葉を伝える人、サウルっていう王様がいました、ね、サウルに言います、アマレクっていう国があったんですけど、イスラエルと敵対してた、で勝って悪いことをしたから、アマレクに対して神様がその罰すると、だから今サウル王様に行ってアマレクという国を撃てと、旧約ですからね、新約じゃないで旧約時代ですから、全てのものを聖絶っていうんですけども、容赦してはならない、男も女も子供も血の身子も牛も羊もロバもラクダも殺せってね、今だったらえらいことになりますけども、旧約時代だったんでそういう命令が下るわけです。でサウル王はそれを受けて、はい分かりましたって行くわけですね。でケニ人っていうイスラエルによくしてくださった人を一緒に殺しちゃいけないから、ちょっと取り分けて、とっても配慮があった、そして聖絶に行く。で7節見るとこう書いてある、サウルはこれ王様、ハビラ、地名ね、ハビラというところからエジプトの東にあるシュル、これも地名です、シュルの方のアマレク人を撃ち、ね、言われたと言ったん、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、王様だけは殺さないで生け捕りにして、その民を残らず次の派で聖絶したと。だから人は全部聖絶した。しかしこれ、ね、ちょっと面白いなっていうか、ちょっとええって思うんですけど、人は殺したんですね。人は全部殺したのに、サウルという王様とその民は、彼の民はアガクと、それに王様は生け捕りにして、超えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちもないものだけを聖絶した。牛と羊のね、良いやつは惜しんだんですって。そしたら人間惜しんだ方がいいなと思うんですけどねよっぽど食いしん坊だったのかなって感じがしますけど、でも面白い、良いものを惜しんだって書いてある。人は惜しむと神様に従えなくなる。人はこの世のものにとらわれて惜しみ出すと、お金、時間、能力、物、何か人、何かに惜しんでしまうと、神様のためにそれを使うこと、神様のためにそれを用いることを惜しんでしまうと、神様に従えなくなっていく、なっていくんですね。逆に言えば、惜しまないでいるとき、私たちは神様の御心を行い、惜しまないでいるとき、神様の用意した祝福に預かれるということなんですね。昨日、告別式をいたしましたけれども、で実はもう一つ、明日また私は告別式をします、熊本で。昨日、オンラインされている、熊本でオンラインする永田大輔さんのお父さんの永田圭介さんが、昨日の16時28分から、ですけども天に召されました。74歳でしたけども、本当は今日伝言式なんですけども、ちょっと時間的にちょっと難しいので、熊本教会の方に告別式、伝言式をやってもらって、私が明日もあの告別式に行くことになりました。ちょっと告別式続きなんですけども、神様なんか語ってんじゃないでしょうかね。永遠に目を留めなさいよって、ね、時代は変わってきましたって、本当に永遠のものに目を留めなさいよっていうことをすごく迫ってらっしゃるんだと思いますね。で、やったんですけども、実はもうどれぐらい前になるかな、今から10年以上前、もしかしたら20年近く前かもしれませんが、そうですね、88年僕死なって、89年が、もうちょっと後かな、90年か、もうちょっと後に、ある時葬儀をして、初めて私が葬儀したのは29歳だったから89年か90年だったと思いますけど、葬儀をしたんですけど、そしてそれから10年経った時ですね、関西から電話があったんですね。私の休みの前の日か休みの日かどっちか忘れましたけど、いきなり電話があって、木原、私の友達の牧師からね、木原君って言ってね、何って言ったらね、いや実はね、うちの教会でちょっと葬儀をしないといけないんだけど、実はもう僕は明日から海外選挙行くことになってて、もう決まってるって、だからね、申し訳ないってね、どうしてもこう行かないといけない、もう出発しようとしてるんだ、だから葬儀できないから代わりにやってくれないかって、当時関西にそんな教会なかったからね、いっぱいあったのに教会なかったので、私に電話がかかってきたんで、私は分かっていいよって言って、言ったんで、うちの妻がですね、私忘れてたの、全く忘れてたんですけど、妻が覚えていて言うんですね。妻がね、いや 今日は休みの日をあなたとは言わないかな、うちの人子供がいっぱいになったらお父さんですよね、まあ、私は妻のお父さんじゃなくて妻の夫なんですけども、ね、あのね、日本人はすぐお父さんお母さんって言いますよね。子供を中心に呼ぶからね、あんまりいい習慣じゃないですね。子供を中心に家庭を築いちゃいけませんね。夫婦が土台で子供がいるんですね。で、まあ、あのね、あの、え、今日休みでしょって、ね、毎日超ハードにね、奉仕してましたから、やっと今日休みで一緒に買い物行けて、いろいろやらなきゃいけないこともあって、そんなの、その牧師の人が、ね、一日ぐらい回線ちょっと遅らせてでも、やってあげるのは筋じゃないですかって言ってね、普段そんなこと言わないんですよ、うちの奥さん。逆なんですけど、その時はまあ、そうやって言ったそうです。私忘れたんですけど、ね、言ってました。言ったんですって。で、怒ったんですって。だからよく覚えてるんですって。私覚えてないんですよね。で、それで私が、いや、そんなこと言わずに言ってあげよう。行かなきゃいけない回線なんだから、言ってあげようって。私、その頃、立派だったんですね。全然忘れてますけど、ね、言ってあげようって言って、言ったんですって、私、その葬儀にね、休みの日に。で、まあ、葬儀は祝福されたんですけど、その時に実は電話が鳴ったん、熊本から。10年前に私が生まれて初めやった葬儀の時、よく話しますけど、その葬儀の時に私はもう葬儀がした時、その方の家族のために葬儀やった時も本当に純粋に葬儀をしたんですね。それだね、覚えてもいないんですけど、お金一銭も取らなかったんですって。覚えてもないんですよ。だからそれぐらいそんなことに関係なかった。もう純粋に神様に使われてたんですね。私はその方が電話があってね、うちの方に、ああ、実は10年前、木原牧師に葬儀をしてもらったのに、私はその時、お礼を渡すのを忘れてたってね。だから今、送りましたって言ったんですって。はあ、そうですかって妻はポカンとして、電話を切ったら元気かけ止めがやってきて、10万円入ってたんですって。10万円が多いか少ないかは私は問題にしたくないんです。うちにとってはものすごくのお金でした、その時のうちにとっては ね。で、今言いたいのでも額ではなくてね、その時妻はびっくりしてね、あ、神様は支えてくれるんだなって、神様はちゃんと覚えておられるんだなって、すごく神様っていう方がどういう方か分かった、だから覚えてるんですって。私何にも覚えてないそれで妻に教えてもらったんですね。で、そうだったかって。で、私思い出したのは、ものすごくお金のためでもない、なんでしょうね、時間だって関係ない、とにかく神様に使え、そして人々に使えることを本当に喜んでしていたなっていう、その心は覚えてる。で、いろんな人生を経て、いろんなことを通ってきて、あの時は若くて何も知らなくてそれができた。今57歳になって、牧師を28年間やってきて、自分も子供が8人できて、家庭を持って、いろんなことを通過して、いろんな必要を知って、でもその上でもう一遍、今度は違った意味で、あの原点の本当に神様に純粋に使える心を、私は自分自身がもう一度神様から与えてもらいたいと本当に願ってるんです。で、皆さんもね、いろんなものを惜しんだり、いろんなものに心を奪われると、神様が見えなくなるんです。神様に使えられなくなるんです。で、忘れないでください、神様は惜しみなく与えてくださる神です。自分のたった一人子のイエス・キリストを、私とあなたのために、本当にあなたのために、私のために、この十字架で捨てられたのです。私を救うために。もちろん復活されました。でも、あれは復活するから捨てたんじゃありません。私たちを愛して、完全に一回断ち切られたんです。そこまで私たちを愛してくださった方で、私たちに祭殿以外絶対なさらない方なんですね。だから安心してこの方に捧げていけば、ただ間違いないですね、神様がおっしゃったら捧げていけばいいのです。神様がおっしゃらない休みの日はゆっくり休んで、妻とご飯を食べに行きましょう家族と一緒に過ごしましょう。いいですか。日本人は休みを働く方が立派だと思いますよ。とんでもありません。1週間に1日休みなさいってのは10回ですからね。休みも働くのは立派だなんて思わないでください。そんな日本人の観念に騙されないでください。聖書は1週間に1日休めって言ってるんですから、これはね、10回ですからね。 ね、だから本来休まないといけない。だけども神様が特別な意味を持ってやる時がある。その時は喜んで捧げるという。献金もそうなんですね。神様が導かれる時がある。その時は喜んで捧げればいい。無理することはない。今本当に自分が心からできる、喜んでできるものを捧げていけばいいけど、時としてふっとね、えっていうように捧げるように導くことがある。でも神様が本当におっしゃってるならそれは意味があるんです。必ずそれは生かされていく。だからそれをしていく。で問題はね、結局ね、神様をどこまで信頼できるかってことがかかってくるの、これは、ね、でその旦那がサウルは良いものを見て思わず ね人を殺せたのに羊を牛を殺せなかったってのは不思議だなと思うけど、羊とか牛を見てね、よっぽど食いしん坊だったか、なんか マトンかなんかの、よくわからないけど、あるんですかね、コートって、よくわからないんですけど私はね、これ一つ目の失敗なんですよ。で、時間を惜しむことありませんか。能力を使うことを惜しむことありませんか。お金を惜しむことありませんか。主が導かれたら、ね、喜んで捧げましょう。これ一つ目ね。二つ目はですね、12節にこう書いてある。翌朝早く、サムエルがサウルに会いに行こうとしていたとき、サムエルに告げているものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。この自分のための記念碑。サウルはね、神に従ってないのに、かつ自分のための記念碑大使だった。何しましょうかね。誤解しなさい。まあ、例えだからね。木原誠大丈夫明神とかね。冗談にもならないから、くだらないで、なんか記念碑です。何の記念碑だよね。なんかチョコレートかなんかの形を作ってね、木原誠さんの記念碑とか言ってね、チョコレートかなんか作ってたらいいですけどね、まあ、記念碑ってことは結局自分のための記念碑なんですよね。で、自分の名が、自分が褒められること、自分が崇められること、これはね、人は求めるんですよ、悲しいけど。で、自分がなんかこうね、認められたいっていう、まあ、当然あります。で、それはある意味で必要なんです。本当に愛されてることを知って、自分が価値あるってことを知らないといけないから、間違いなく価値ある存在だから。ただ今度は神様に従っていくときに、神様がなされたときに、神様に自分がね、前に出ることがあるんですよね。そうすると失敗するんですね。例えば、ある方がね、洗礼を受けるときに、ね、実は平和公園にその人おられて、まあ、ちょっと不老者構えの生活をしたんですね。で、それで伝道に行って、導かれてきて、救われて、教会にいて、で、まあ、その後、住むところとかいろいろできてきて、仕事もできてよくなったんですけど、洗礼を受けるときに、こう言われたんですね。平和公園にいたら、ね、ジョイ牧師さんが私のところに来て、声をかけてくれました。教会に来たら、ある方がいて、いろいろ話してくれました。本当に神様に出会えてよかったですって。で、私の名前一回も出てこなかったんです。私だって一生懸命いろいろしてあげたのに、私の名前一回も出てこなかったんです。ね、まあ、今違いますからね。わかりし頃ね。その頃ね、思ったんですよ。なんかね、洗礼授ける前にね、ちょっとカチンときちゃってね。俺だって一生懸命やったんだけどな、俺の名前出てこないって、はって気づいたんですよね。あら、一緒に言われたな、イエス様に。はっきり言われて、今でも覚えてますよ。救急街道ね、一番最初の街道でね。まあ、明確になりましたよね。それが私の働きを邪魔してるって分かりますかって、それがあなたの問題なんですよって分かりますかって、はっきり言われたんですよね。でね、じゃあすぐ変わったかというと、正直言いますけどね、これがね、悲しいけどね、簡単に変わらないんですよね。10年以上私取り扱われまして、コテンパンにやられましたけど、私は今求めておりません。なぜかって、キリストイエスの皆が崇められないと神の働きは止まるって分かったから。本当にキリストイエスの皆が崇められたら神の働き止まらないんです。奇跡や癒しや救いが続くんですけど、人が崇められると止まるんです。その人の能力でいかしかないから。で、覚えてますか、南君の証ね、ケンタッキーフライドチキンの社長さんがね、南君が賞を取った時にね、もう社員集めて大喜びでね、この会社始まって以来だって喜んだ後に言ったんですよね。 は関係ない、これは神様がやったんだってね。ね、いや、南子は何もしていない、神様がしたんだって社長さんがのくしたんですよ、みんなの前で言ったってね。何回も言われたんですよねって、南子苦笑いしてましたけど、まあ、言ったんですよね、よかったなって、きっと今年も祝福されるぞって。で、おそらくケンタッキーの使命が全うされたかもしれない、お前フルタイマーになれると思うって、そして教会で技が始まるぞって言ったんですね。覚えといてね、皆さん、先に言ってますから、原則なんです。これ本当に始まってくるので、彼も同じことを示された。いやね、神の役が変えるとね、逆転する。で、私どうしてもね、知ったことじゃなくて、自分のこととしてね、さっき言ったように小さなことですけどね、なんか自分だってあったの、自分のこと言ってくれないのかって。日本人であるじゃないですか、並ぶ順番の席ってすごく大事なんですよ、ね、間違えたら後が怖いんですよ。教会じゃないですよ、今言ってるのは、ね、名前を呼ぶとき、朝電呼ぶ順番ってあるんですよ、世の中では。順番間違えたら後でえらいことになるんですよ、知ってらっしゃいますか、世の中では。人を立てないといけないんです。どうでもいいとは言いません。目上の方を大事にすることはとっても大事です。本当に世話してくださった人に感謝をすることもとっても大事です。そういう人たちのうまいこともとっても大切です。どうでもいいなんてとんでも思いません。だけどイエス・キリストよりも人の方を大切にしたり、イエス・キリストよりも人のメンツを大事にするならば、私たちは大切なものを見失います。神様に従えなくなります。失敗します。で、これはね、日本のクリスチャンは特に覚えておかないといけない。世界中一緒なんですよ。でも日本は特にそれがある。だからね、これ気をつけておかないと。だから皆さん、どうぞ、わたが起こったら、ね、私に言ってください。イエス様すごいですねってね。ね、で、私がなんか寂しそうな顔してたら、ね、イエス様でしょ、木原牧師ってこう言っていただきたいと思いますね。そうなんです。イエス様が素晴らしいんです。聖霊様が素晴らしいんです。どんなにすごいゴスペルシンガーが出てきて、どんなにすごい総額があって、どんなに素晴らしい賛美リーダーが立って、どんなにすごい賛美が生まれても、臨在されているイエス・キリストが素晴らしいんです。聖霊様が素晴らしいんです。もちろんその人を通して神は働いている。間違いなく。その人も努力したでしょう。神様はその人を愛していて用いてらっしゃるでしょう。でも、用いてられていること自体が、もうその人の祝福なんです。その人を褒めたら天国の宝がどんどんなくなっていく。うわーって褒められて天国行ったら、あ、何もないですねって、かわいそうじゃないですか。本気で言ってますよ。私天国行ったら随分風景違うと思う。神様あがめましょう。サウルは自分の記念碑を建てた。私人のことじゃない、自分自身が本当にその良さを持ってたとよくわかるから、神様に祈って、だから、称賛の礼に気をつけなさいってね、ずいぶん前からうちの教会で言われてるんですね。どこが称賛だって、秋元言ってましたね、いつになったら来るんだとかね。でも俺、本当に来るんです、リバイバルが来て、バーって来ると。だって、今までないような技が始まってごらんなさい、癒しとは奇跡が。本当に人が集まり始めますから、まだ目に見える形で起こってないからね。でも、昨日でもね、もし山口さんがね、むくっと起き上がってきてですね、ね、賛美してたらいきなり起き上がってきて、一緒になってね、ハーレルヤと歌い出したらね、びっくりしますよね。それで山口さんがね、皆さん、イエス様信じてとか言ったら、おそらく信じると思うんですよね。で、何かというと、ちょっと普通じゃない技が起こってきたときに、その技に携わった方を崇めるという傾向があるんですね。で、崇められた方もなんか、神様だけど、やっぱり自分もちょっとね、記念人もではないけど、十字架の横にちょっと名前ぐらい出って。いや、あるんですよ、あの、私たちって。私、それは、ある人を否定なんかしません。それが肉だと思います。当たり前です、人間なら。だけど、本当に神様の皆を求めていく心を主からいただいて、称賛の礼に乗らないで神の栄光を求めていけれるようにって祈らないといけない。肉にはできませんよ。だから祈りなさいと言われてる。それはね、本気でリバイバルを信じている人は祈っていてください。神様の栄光を表したのね。で、3つ目はね、サウルはなかなか自分の罪を認めなかったんですね。神は聖徒しようとしなかったことやっとね認めるんです。それが24節、 サウルはサムエルに言います。私は罪を犯しました、ね、認めた。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。その後ですよ、なぜ失敗したか。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。神様じゃなくて従った、それは民を恐れたからだって書いてある。人を恐れるとね、失敗する。人を恐れると罠に落ちるって神言に書いてあるけど、でこれね、あるんですよ、やっぱりね。世間体とか人の目を恐れる傾向ってありませんか。こんなことしたら何て言われるかしら、こんなことしたらどう思われるかしらって。もちろんね、わがまましていいって意味じゃないですね、誤解しないでください、ね、いろんな人のことを考え配慮することはとっても必要ですし、思いやることは必要です。そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、こんなことしたらどう思われるかしら、ああ確かにこうでしょ、で神様は見えなくなってきますよ。神様の心を行うことよりも、でもこんなことして、でもこういうことしたら、例えばね、グードレハしないって言ったらね、いやーなんか変な目で見られるんじゃないかしらって堂々と言えばいいんじゃない、いや私クリスチャンだからできませんって。でも亡くなっている方を誰よりも負けないぐらい尊敬してましたから、本当に心からお祈りはしたいと思います、ね、でお手伝いできる方は喜んでいたします、ただグードレハできませんからお食は遠慮させていただきますって言えばいいんですけど、勇気いりますよね。ある場所ではすごい勇気があります。私はそれは簡単じゃないことは認めます。でも人を恐れるか神を恐れるかって問われるところで、であるんですね。で私も牧師をしてるでしょ。そしたらね、ここで話す方じゃないですか。でみんなが眠ろうと嫌な顔しようと話せばいいじゃんと思うでしょ。そっちにいたらこっちに来てごらんなさいやっぱりね、そっちで ね、それこそ山口さんは本当ね、恐れじゃなくて本当に聞いてたんですよね。こうやってこう関わりましたね、こうやってもう本当にね、こううなずいたりね、ボロボロって泣いたりね、あるいはね笑ったりね、ものすごい表情高かったんです。あの人ぐらいね、なんか私が話した時に反応してくる人いなかったんです。どうぞ二世三世が出てきますようにだからね、皆さんね、こうやって話してる時ね、ってやってね、手洗いでごらんなさいね。皆さんこっちに立って話せてる時ですし、言い切りますよこういう露骨なのじゃなくて、もっとね、お経として眠る、うまいでしょ、よく見てるから、こういうのね、やっぱりね、思いませんか。なんか申し訳ないなってね、カチンときて腹立てる間は若い間ね、ある程度年取ってくるとね、ああなんか大変だな、申し訳ないなって、もう終わらなきゃってね。神様が言われたことを全部話し切ったら終わったらいいんです。余計なこと話さない方がいい、余計なこと言わなくていい。神様が言われたことが3つあって2つしか話してないときにやめちゃったらね、まずいんですよ。でも恥ずかしいけどね、何回か失敗しました。そんなこと思ってないと思うんだけどね、2つ話して3つ目話せなくなったりね、みんなの応答でね、なってしまう。分かりやすくいきましょうか。賛美の方が分かりやすいかもしれない。皆さんが前で賛美するときにね、なんか人の目が冷たく感じることありませんか。やめろって言われてる気がすることありませんか。なこと全然ないんですよ。ないけどそう思ったらね、なんかもう歌いたくなくなったとかね。賛美しなくなった人の中に何人かいませんか。私が歌ったらなんか帰ってみんなが迷惑してるような気がするからやめたとかってね。たまに迷惑する人がいるかもしれませんが、たまにまずいません。迷惑するっていうのは自分だけ勝手にね、みんなと歌うときに自分だけで勝手に歌う人ね、そういう意味ですよ。一人で歌って迷惑ってことじゃないですよ、誤解しないですね。でも結構ね、そんなこと思ってないように勝手に思ってね、弾いてしまう人いませんか。やめた人いませんか。神様がもうあなたは歌わなくていうのは、一人でね、みんなの前一人で歌うのはしなくていいよって、もう単純に礼拝してればそれでいいよって言えば、それはそれでいいんです。全然何も気にしなくていい。でも神様はね、賛美隊として立ってみんなの前で歌いなさいって言われてるのに、なんか人の目が気になって仕方がなくて、人の目がなんか冷たく感じてやめちゃった人いませんか。ある方は賛美、ある方は証とか、みんな違うでしょ。主がね、よくやったね、もういいよって言われたら、それはいいんですよ。もう全然みんながやってくれたってやらなくていいです。でも 神様はやってくださいって、さあやりなさいって言ってるのにやめたらね、実はあなたのその声を通して、あなたのその歌を通して神様が触れたい方が一人いたら、やめないでほしい。その一人の人のためにイエス・キリストは命を懸けたんです。100人に笑われたっていいじゃないですか、1000人に馬鹿にされたっていいじゃないですか、その一人のために歌える心を持ってるかどうかなんです。イエス様はサマリアの町に行った時、昼の暑い最中に誰も行かないサマリアの町に行かれました。そしてあんまり暑くて疲れたから、井戸の刀にこう横たって休んでて、弟子たちはみんな買い物に行きました。そこにサマリアの女がやっていた。5回結婚して6回目の人と同棲している、町から蔑まれている女です。でも実はあの女の人に会うためだけにイエス・キリストはあの暑い中疲れ果てて、こう井戸で座らなきゃいけないぐらい疲れ果てたのに行かれたんです。その一人の魂のためにキリストは行かれたんです。そしてその人が救われた後、町全部が変わったでしょ。ではね、神様がおっしゃったらね、人に笑われようが人に変な顔されようがいいじゃないですか、死がもういいよっていうまでは。サウロ王様なんですよ。民がね、もったいないって言ってもね、殺せ、まあ、殺せって言うかちょっとよくないけど、神が言った通りしろってね、そういえば王様だから言ったらそれでおしまいですよ。でも王様なのに怖くなったんです。人って怖いですね。やっぱね、恐れちゃうんですよね。でこの人を恐れるとき罠に陥って神のことができなくなる。でな、神に従えないと呪われますか。いえ、呪われません。神は憐れんでくださいますが、神に従ったときに用意されているすっごい祝福があるんですね。大逆転とか奇跡で、エコひいきないからどの人にもあるんですけど、多くの人は見てないんです。なんでか、神の言うことを全うしてないからね。繰り返しますよ。できなかったら呪われ、そんなことないです。呪われません。神は愛の方だから。しかし あんまり変わらない、クリスチャンとノンクリスチャンと。でもおっしゃることに本当に従い通すと、まさに神様の用意している大逆転が来る、祝福が来る。今年100倍ですからね。どんなの来るか楽しみですよね。私は山口家にね、100倍来るぞってすごい本気で思ってる。だからその100倍をこれから皆さんと一緒にね、山口家の100倍を借り取りましょう。楽しみですよね。でその時にこれ、ね、そこなんですね。従っていくと。で今日ね、もう終わりますけど、3つ言いましたよね。1つは惜しまない、2つ目は自分の栄光を求めるんじゃない、キリストの栄光を求める、で3つ目は人を恐れない。全部肉にはできません。私たちは惜しんでしまうし、自分の栄光を求めるし、そして人を恐れます。それが普通です。だったらどうすればいいんでしょうね。神に求めるんです。どうぞ惜しまずに従っていける心と力、本当に自分ではなくてイエス様の栄光を求め、イエス様にだけ栄光を返せるように助けてくださいって。人を恐れます、恐れないで神を恐れて従っていく力を与えてくださいって、真剣に私たちが祈るとその恵みが来るんですよね。でね、それをね、皆さんね、求めていってほしいですね。その時にね、すごい主の栄光と技がね、始まってくるということをね、覚えててほしいと思います。お祈りをします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今いろんな方が天に帰られていって、なんか神様が永遠に目を止めるようにおっしゃっている気がと思いますけれども、しっかり私たちが目に見えるものに心を奪われることなく、永遠に残るものに目を止めながら、神様の愛を、キリストの愛を人々に分かち合っていくことができるように、私たちを通してあなたがなそうとされている事柄が私たちの人生に、人々の人生に現れてくるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。しゃやれました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めを答えてくださいます。どんな願いでも遠慮せずためらずに言ってください。主はその願いに答えてくださいます。天の様、今一人一人の願いと求めに答えて、癒しを行い、奇跡を行ってください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。体だけではなく 心の病も私は解放することができます。ハンディも癒すことのできる神です。ためらわずに私に求めなさい。私は愛を持って私の手を伸ばしていこう。背中の痛みと腰の痛み、慢性的なものですけど、これを根本から完全に癒してください。イエス様なってみせる。イエス様よ。境内の必要がある方にある程度満たされているんですけども、なんかもっと大胆に求めなさい。私はその境内を解決していこう。時間をかけてあなたは何とかしようと思ってますけど、もっと短い時間で私は解決しようとしています。もっと大胆に求めなさい。境内の必要を豊かに満たしてください。お願いいたします。あなたの立てているなんか人生のプランがあります。そのプランを生きてもそれなりの祝福が来ますが、聞いてごらんなさい。神の持っているプランがあって、そのプランをあなたが信仰を持って受け止めるとき、そのプランに踏み出していくとき、神の助け、神の守り、神の祝福というのを見るようになると知られます。イエス様、一人一人にあなたが触れ、一人一人に働いてください。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願うば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になってください。週報の内側ですね、1番から。今日のこの大礼拝の後にミニストリーお祈りをしますので、遠慮なく必要な方はおっしゃってください。それから12時半までは入門クラス、初めての方のためですね、洗礼準備クラス、ね、それから成長クラスがあります。食事をしながらでも構いませんので、ぜひ座っていただきたいです。で、12時40分からは天使公演で路上賛美が行われます。で、クワイアのお祈りと練習はしばらくお休みになっていますので、よろしくお願いします。で、1時半から黙示録の学びを1時55分までやります。で、2つ目は預言者学校の入門と初級があります。12時40分より。で、日曜日の夜と月曜日の昼に中級があります。3番目ですね、私は今週は12月26日月曜日の日朝宮崎、夜鹿児島、27日火曜日昼人吉、それから28日水曜日は朝福岡、昼は長崎で牧師会、夜は長崎で、金曜日30日の金曜日昼に大分になったんですけども、明日の朝はですね、さっき言いましたように11時から熊本で告別式がありましたので、宮崎はちょっと行けなくなったんで鹿児島から合流することになっています。4番目、今日の御言葉書けなかったんですけど、今週はまた映像と御言葉を書きますので、ぜひまたご覧になってください。教会ホームページで連載中です。ぜひご覧になっていただければと思います。用いていただければと思います。5番目、今週12月28日の水曜日、午後13時、午後1時より殉教生還のための祈祷会、14時よりミーティングを行いますと、ね、それで同日パウロ牧師、秋元牧師をお招きして18時20分より予言セミナー、19時より長崎からその成果を行います。お世話するのでぜひお越しくださいと。ぜひね、この機会にいろんな方を呼んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。7番目、中高生礼拝を毎週やってますが、今冬ですので土曜日の19時からになっています。夏は19時半ですけども、ぜひご参加ください。今週12月31日のメッセージは木原偉大兄弟を予定しております。予定ですから変わるかもしれませんが、一応予定しております。8番目、来週1月2日月曜日から5日の木曜日までカンボジアにチームが出ます。 祈と祈りが行く予定になっていますので、御子のためにぜひお祈りいただければと思います。9番目、インターネットの働き人を急募しております。思いのある方、オンライン会の方でも結構ですので、インターネット基礎、ね、お願いいたします。加わっていただきたいということで、ね、私が堺牧師の方にご連絡ください。これはどんな小さなことでもいいので、手助けをかなり必要としておりますので、よろしくお願いいたします。それから、インターネット祈祷会は、ね、毎週金曜日の夜の9時から10時まで行っています。そこしかちょっと今担当の方ができないので、そうなっております。から、10番目、 PA オンライン配信機材のための400万円に向けて献金を行っております。受付に献金箱を置いておりますので、ぜひお支えくださいということですね。さっき言いました、山口兄弟はですね、おトイレがね、ここではちょっとできなかったみたいで、本当にトイレの度ごとにちょっと違うところまで行ってたりして、あと階段登るのも大変だったようです。私の両親もね、ちょっとあそこの階段登るの大変だって、このそこの教会の前の階段ね、健康な人にはなんてことはないでしょうけど、だから本当にこうハンディを持った人は、そのいろんな方でも、安心してこう礼拝堂に入れるように、かつトイレの問題とかで心配しないで、こう安心して礼拝して、いつでもトイレ入れるように、きちっとそういうなんていうかな、ハンディを持った方や弱い方でも一緒に礼拝できる環境を整えていかないといけないですね。そのための新街道に移りたいと本当に思いますので、皆さんぜひね、お祈りくださり、お伝えください。で、自分のできることでいいですから、その神様本当に100倍にしてくださいますので、100円でも100倍だと、1万円です。1万円かな、1000円だと100倍と10万円かな。ですから、こう本当にその自分のできることでいいので、人と比較する必要もないですから、神様の前にこう、ね、自分のできる小さな忠実を行って欲しいなと思うんですね。その、大きい街道っていう以上に、本当に誰でも礼拝できる環境をね、整えていく必要があると思いますので、特に車椅子の方が立ち上がったり、文字の方が見えるようになったり、耳の声の方が聞こえるようになったり、ハンディを持っている方が癒されたりっていうことを私は信じています。でそういう方々にたくさん来てほしいと思っています。体だけじゃなくて心も含めてね。でそういう方々が本当に安心して礼拝できる環境を作っておく必要があるので、ぜひね、祈ってね、繰り返しますね、無理しなくていいから、できることをしてほしいと思いますね。あと、木原喜び姉妹が1月10日から半年間セントルイスに語学留学されますということですね。その後2年間ロサンゼルスに留学される予定です。覚えておいてください。で、さっきの400万円はオンラインですけども、今言ったのは街道ね、新街道のことですけども、新街道、それからオンラインのためにお伝えください。で、12番目、山口俊弘、これ俊弘と言いますね、俊弘兄弟が12月21日水曜日8時16分に天に召され、12月23日金曜日18時より伝夜式、24日土曜日13時より神戸市が行われました。残されたご遺族の方のためにぜひお祈りください。よろしくお願いいたします。で、祈りの課題の3番に2月7日火曜日殉教聖会と書いてありますが、2月5日は日曜日なので、今年は火曜日、7日の日の火曜日の昼の2時から西高で、夜の6時半から平和会館で殉教聖会があります。で、祈りのツアーは次の日2月8日です。で、次の日の2月8日水曜日に祈りのツアーがありますので、ぜひ来られる方はおいでいただければと思います。報告他にありますか。はい、じゃあどうぞ。
すいません、今日は先ほどお知らせしましたが、カモメ広場で、山口さんが希望されていたコンサートがあります。2時半からカモメ広場というのは JR 長崎駅のところで、30分間ですね、コンサートがありますので、もしお友達とか知り合いでいらっしゃったら、一緒にいらしてくださったらと思います。今日はその弟さんもご家族も来られます。それで、出演される方は1時に CS の部屋に来てください。ちょっと短縮バージョンになりますので、そこでちょっとやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
御子新聞からです。今週号に、2面の論説のところに、出木原誠牧師の書かれた論説が出ております。それから3面に、佐世保、レインボーゴスペルクラブの記事も出ておりますので、ぜひにご購入くださって、お買い求めください。そして読んでくださって、伝道のために用いてください。一部250円です。よろしくお願いします。
他にありますか。 いいですかね。そしたらご紹介をしてもらっていいですかね。初めて今日来てくださったのぞみ姉妹の、もしよかったら自己紹介かちょっといいですか、
はい、
遠慮する名前は言っていいですか、言わない方がいい、言ってもいいですか、いいですか、あのもしあれだったら無理、いいですか、言っても。高平さんですかね、高平いつかさん、素敵な名前ですね、高平いつかさんですね、のぞみ姉妹のお友達ということですね、心から歓迎したいと思います。ぜひね、続けておいてください。本当に感謝します。はい。それじゃあ、これで礼拝終わりますけれども、時間が終わりの方は午後もね、あ、